天野先生、今日はちょっと一緒にこのメッセージを聞いていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
宮古市にお住まいの50代の男性からいただきました。高齢になると帯状疱疹ができやすくなり、痛みを伴い生活に支障が出ることもあります。子どもの時に罹患した水疱瘡が原因とも聞きましたが、なぜ子どもの時の菌が原因となったり発生するのか、その予防策や治療方法について知りたいです。ぜひ機会があったら番組で帯状疱疹を取り上げてほしいですといただきました。
はい、わかりました。
ということで、ね、先生、今日は帯状疱疹早速取り上げていきたいと思いますが、まず一般的な帯状疱疹というところから伺っていきます。帯状疱疹の原因、ズバリ何なんでしょうか。
はい、帯状疱疹の原因ですが、水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスの感染により起こる病気です。この水痘帯状疱疹ウイルスの初感染、つまり初めてこのウイルスにかかって起きる病気が水痘、いわゆる水疱瘡です。水疱瘡に感染しますと、この水疱瘡のウイルスは知覚神経を伝わって神経節の神経細胞に感染します。この状態で長い間潜んで眠っています。これを潜伏感染と言いますが、この眠っていたウイルスが何かのきっかけで再活性化して皮膚に出てくる、この状態が帯状疱疹です。この何かのきっかけ、これで一番多いのが疲れ、年齢、そして外傷などです。また悪性腫瘍がある方、免疫を抑える治療をしているなど、免疫抑制状態、免疫低下状態にあることも原因として多いことが知られています。
先生、やはり自分たちのことを、また周りの帯状疱疹経験者のことを思い出しても、なんとなくこの世代的にも忙しかったり、この疲れてくる世代の時に、あ、免疫が低下してるのかなみたいな時にね、かかってしまうということも多いんですけども、実際先生のお立場から年齢ですとか季節ですとか、この要因というのはありますか。
はい、帯状疱疹は年間60万症例と言われています。非常に多く見られる病気ですが、50歳を過ぎると発症率が明らかに増加し、70歳代にピークがあります。ただ若い人にならないかというとそうではなくて、10歳代の発症例というのもかなりあります。
一般的には50代以降70代がピークでも、若い方でも帯状疱疹になるということはある。
はい、よく高校生で、来る患者さんも見ることがあります。
私は30代子育てに疲れているみたいな時になってしまったんですけど、やはり何十代と言い切れるものではないということなんですね。はい、
ただ圧倒的に50代以降が多いと思います。
季節はどうでしょう。
1年通して見られる病気ですが、若干夏に多くあるかなと思います。
その湿疹、また発疹というと虫刺されかなと思って、市販薬でこう薬を塗って済ませてしまったりということもありますよね。
はい、帯状疱疹と間違われる病気として一番多いのは虫刺されと接触皮膚炎、いわゆるかぶれがあります。
はい、
特にこの脇のところの肋間神経、肋間神経痛を考えてレーシップを貼って、
はい、
痛みがかえって強くなってしまうとか、あるいは湿布を貼った後に赤くなってきてかぶれと思ってやっと皮膚科に来るということもあります。
この後取り上げますけれども、治療の中で考えますと、この全く違うことをしているということになりますよね。
はい、まさにその通りです。
私も先生、痛みがありましたので、せっせとマッサージに通っていたんですよね。まさか帯状疱疹とは思わずにといった経験があるものですから、やはり痛み の時にもちょっと気にしていなければいけないですね。
はい、その通りだと思います。
そして先生、症状なんですが、帯状疱疹の体験者とおしゃべりをし合うとですね、全くもって同じという方がなくて、さまざまな症状があるという、私の中では印象があるんですけれども、実際どうですか？
はい、おっしゃる通り、かなり個人差はあります。まず典型的な症状をお話ししたいと思います。はい、痛みとともに帯状、すなわち帯状に急に赤みや水ぶくれが出てきます。その水ぶくれ赤みというのは、そのうち糜爛と言いまして、皮膚がむけてかさぶたになって治っていきます。皮膚が治った後も場合によっては痛みや神経障害が残ることがあります。この痛みが数ヶ月間続くものを帯状疱疹後神経痛と言いまして、神経障害性疼痛と考えられています。痛みに関しては皮膚の症状が出てくる前に出てくることもありますし、一般的には一緒に出てくることが多いです。まとめますと、体、顔も含みますが、片側に痛みを伴う赤みや水ぶくれが急に出てくる病気です。
不思議ですよね先生、その片側だけという、これは例えば稀に両側になってるっていうことはもうありえないんですか？
はい、両側性の帯状疱疹というのがあるんですが、極めて稀です。
あといろいろなところに出てきますよね。ここの部位に出たら気をつけた方がいいよというようなことはありますか？
はい、まず顔に帯状疱疹が生じた場合にはいくつか注意が必要です。まず目や耳の症状が出ることがあります。すなわちウイルス性の結膜炎、角膜炎、交際毛様体炎、俗圧性緑内障などが起こることがあります。特に鼻背部、鼻のところに発疹があると目の症状が出やすいということが知られています。また耳の周囲に出た場合には顔面神経麻痺や耳鳴り、難聴、めまいなどの症状が出ることがあります。いずれにしましても主治医の先生とよく話をして、場合によっては眼科や耳鼻科に紹介してもらうことが必要です。さらに腹部や外陰部に生じると膀胱直腸障害といいまして、排尿障害、尿が出なくなるとか、そういった症状もありますので、皮膚科の専門医の先生によく見てもらうことが大事だと思います。
顔、頭にできた時には特に注意ということなんですね。
あともう一つ、反発性帯状疱疹というのがあります。これは典型的な帯状疱疹、すなわち体のある片側の部分に発疹があるだけではなくて、全身にブツブツと水泡が出ることがあります。これは普通の人で起こることはまずなくて、免疫抑制剤やステロイドの内服などを治療していて、免疫低下状態にあることがほとんどです。
じゃあ子どもの頃にかかったような水疱瘡がもう一度出たよみたいな感じになるわけですね。
はい、その通りです。
水疱瘡ですとうつるというイメージがありますけれども、帯状疱疹はうつることはないんでしょうか？
はい、他の人に感染するかどうかということですが、まず通常の帯状疱疹では他の人には直接触れない限りは感染しません。ただし先ほどお話しした反発性帯状疱疹、つまり全身にブツブツがある場合には、いわゆるウイルス結晶になっている可能性があるために他の人にかかる可能性があります。特に水疱瘡にかかったことがない人や水疱瘡に対する免疫がない人と接触をすると、その方に水疱瘡が出てしまうことがあります。すなわち反発性、全身にブツブツがある場合には他の人と接触しないような対策が必要になってきます。